聖書と福音の時間です。日本の春はなんといっても桜ですね。でもなぜ一斉に開花するのでしょう。開花予想日には600度の法則というのがあります。その年の2月1日以降の最高気温を足していき、その合計が600度を超える日が開花予想日になるというのです。本当に不思議ですよね。実は聖書にはこれから世界がどうなるのか詳しく書かれているのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
ご機嫌いかがですか。那須清です。新型コロナウイルスの騒動に巻き込まれて2年以上経ちました。これまでは何とか守られてきたのですが、オミクロン株の感染力は凄まじいものです。私も家族のうちに陽性者が出て、1週間の自主隔離期間を過ごしました。家族の一部は職場への報告のために PCR 検査を受けましたが、結果が出るまではドキドキです。自分の体でありながら自分では判断できないのです。無症状でも感染があり得るとなればなおさら厄介です。結局家庭内感染は起こらなかったので感謝でしたが、陽性者の方々の大変さを少し味わうこととなりました。さて、病気を判断する検査キットなるものがありますが、これらは肉体に関わるものです。聖書は魂の状態を判断する検査キットみたいだと言えるかもしれません。聖書の前に立つと人間の内面を探らされます。聖書は心を映す鏡といった人もいます。次のような聖書の言葉があります。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。今日もここから3つのポイントで考えていきましょう。第一に、聖書から見た魂の診断結果です。完全な義を持つ神の基準から見ると、残念ながら人間の魂の状況は良くないです。ここでは罪人と表現されています。ただし、ここで言う罪人とは、警察沙汰になる、裁判を受けるようなという社会的な犯罪というよりは、神から離れてしまった状態のことを表す聖書の独特な表現です。ある意味で聖書ほど人間の素晴らしさや尊厳を語っているものはありません。だからこそ聖書に影響を受けた文化を持つ国々では人権意識が高まり、命の大切さを強調しているのです。ところがその素晴らしいものとして作られた人間が神から離れ、魂の親である神を無視したところから大きな問題が生じました。その人間の状態を罪人と表現しています。検査をし、肉体に異常があることがわかると、私たちは通告されます。再検査してくださいとか、治療をしてくださいなどです。それは私たちを責めるためではありません。良くなってもらうためのアドバイスで、私たちの体を思っての勧めなのです。聖書が人間を罪人として喚起するのは、責めるためでも脅すためでもありません。自分の罪の中で滅びてしまい、永遠の祝福を受けることができなくなってしまう人間に対する同情の勧告なのです。第2に、神が用意した治療法です。神は人間の不完全さを指摘するだけではなく、そこからの回復についてアドバイスされました。それは私たちが何かをするというのではなく、神の用意した治療法を私たちが採用するということです。その治療法の鍵となるのがイエス・キリストの十字架と復活です。アメリカ海軍にシールズと呼ばれる特殊部隊があります。肉体的にも精神的にもトップレベルの軍人たちで、約半年の訓練過程を耐え抜ける者は 志願者の 20% を切ると言われるほどのエリート集団です。その部隊の一人、マイケル・モンスーアは2006年にイラクに派遣され、イラク軍兵士の訓練と反乱軍との戦闘に従事しました。半年ほど経ち、他のシールズ隊員やイラク兵と共に建物の屋上にいたとき、反乱軍が手榴弾を投げ込んできました。モンスーアは素早く手榴弾を体で押し隠し、爆発を自分の体で吸収したのです。周りの仲間たちは傷を負ったものの命を失うことはありませんでした。モンスーアはそこで受けた傷が原因で30分後に亡くなりました。まさに身代わりの死を遂げたのです。モンスーアのことをよく知る人は、彼のことを静かなプロフェッショナルとか、楽しいことが大好きな男と形容しています。一方、イエスは神からこの地上に使わされました。究極の目的は、人類の罪を背負って罪の身代わりの死を遂げるというものでした。旧約聖書のイザヤ書では、彼は私たちの背きのために刺されと予言されましたが、実際は十字架の上で釘で刺し貫かれるという激しい痛みを経験したのです。また、その打ち傷の上に私たちは癒されたという予言もありますが、イエスの傷がなければ人類の救いはありませんでした。ちょうどモンスーアの傷によって仲間たちが守られたのと同様です。モンスーアの名はミサイル駆逐艦の名前をはじめ、様々なところで使われて、その功績が記念されています。イエスの名は死で終わらず、3日後に復活され、今も生きておられる救い主として、2000年にわたって覚えられています。第3に、神との新しい関係に進むということです。神がご自分の愛を明らかにしているとありますが、神の愛は人間の罪の許しということでとどまりません。その目指すところは、これまで失われていたあなたと創造主との新しい関係を築くことです。この関係は人間の結婚にも例えられています。結婚を願う男女間の愛の関係をイメージしてください。トラブルが解決して、めでたく結婚、そして結婚生活が充実して発展していくような感じです。以前、検察官と犯罪人の交流についての記事を読みました。平田雄三という検察官は、犯罪人 A に死刑を求刑し、裁判の結果、死刑判決が下りました。犯行内容から見て、死刑求刑は妥当なものでした。しかし、平田さんは A 君の生育環境や犯行に至った経緯を見ると、同情を禁じ得ませんでした。関係を深めるにつれて、あたかも自分の弟が犯罪を犯したかのように思うようになったそうです。その後も交流が続き、A 君の心は次第に大きく変化していきます。A 君が聖書に触れたことも理由の一つですが、自分の犯した罪を心から悔いるようになりました。自分の過ちの責めを静かに背負うことに残りの日々を費やし、全財産を被害者の遺族に送るなどしました。死刑執行の後に A 君が書いていた手紙を平田さんは受け取りました。そこには平田さん家族への感謝の言葉が満ちていたと言います。平田さんの娘さんとの手紙のやり取りは280通にも及び、家族のような交流があったと言いますから驚きです。死刑を求刑した検察官と死刑囚の深い交流、こういうことは滅多にないでしょう。ただ、どれほど同情しても死刑を回避させることはできません。そこに人間の同情の限界があります。しかし、神はありえないことをされました。罪とその裁きを宣告した神が、イエスの身代わりの死を通して人間に完全な許しをもたらしたのです。それだけでもすごいことですが、それは祝福の始めでした。神は私たちとさらに深い交わりを願っています。コロナ禍にあっても、情報機器を使って音声や画像でコミュニケーションを取ることができます。直接会うのと比べると不完全とはいえ、 ないよりは随分助かります。神は救い主イエスを信じる者にコミュニケーションを取る手段をも備えてくださいました。ぜひあなたも聖書が告げる魂の診断結果に心を止めてください。神の用意した治療を受け入れ、神の救いを自分のものとしてください。さらにあなたの良いところも悪いところもすべて知った上で、喜んで導いてくださる神と共に歩む道に進んでください。心からお勧めいたします。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。